皆様、おはようございます。詩編の、103編、この箇所を、特に、主が与えてくださる3つの恵みを、一つ一つ見てまいりました。その中で、今日は第3回目主のご支配の幸いについて見てまいります。19節だけを拝読してお祈りをいたします。詩編第103編19節、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。天の父様、今日のお言葉にどうか光をお与えください。神様がすべてを治めておられることの幸いを私たちが覚えて、希望と感謝とまた賛美を持って歩めますようにどうか導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。すべてを治める神様のご支配の幸いについて、今日は三つのことを共に確かめてまいります。第一に覚えたいことは、神様は救いを成し遂げて王座に就かれて支配されるということです。救いによって与えられる支配なのです。今19節をお読みしました。神様はイエス様を全宇宙を治める王として選ばれて立てられました。イエス様が王座に就かれる前に何をなさったでしょうか。罪を解決されました。私たちの罪のために十字架で死に、約束の通り三日目によみがえられてから王座に就かれたと聖書は告げています。なぜでしょうか。罪が神様のご支配、幸いのご支配を損なっていたからです。世界は本来神様の祝福によって治められるべきものでした。しかし、罪が神様に人を逆らわせ、そして世界を苦しめるものにしてしまいました。今日、支配というとあまり嬉しくないもののように、自分の自由を、また権利を奪うのが支配者だ。まあそう、支配するものを、また支配自体をいけないもののように考えやすいです。実際世界の状況を見ても、支配が強ければ強いほど人々は苦しむことになっています。自分中心の罪が人を支配して、権力を得れば得るほど横暴を働くようになってしまうからです。人類が堕落したときに、幸いでありましたアダムとエヴァの夫婦の結びつきが、互いに支配権を争う結びつきに変わってしまいました。また、自然が 罪に束縛されて損なわれ、人を苦しめるものになって今に至っています。しかし本来の支配はそのような忌まわしいものではなく、神様の祝福の中で、愛と信頼関係の中で人々を導く幸いなリーダーシップだったのです。いやいやながらではなく、信頼して従う、その中で一致して共に幸いな世界を築くことができる、それが本来の支配者の在り方だったのです。神様の支配は羊と羊飼いの関係に例えられています。悪い羊飼いですと羊は苦しみます。しかし良い羊飼いの下で羊は安心して、そして豊かに生きることができました。新約聖書の202ページにありますヨハネの福音書の10章、そこにこう記されています。読みますので開かなくて結構です。ヨハネ10章の9節から10節を読みいたします。私は門です。私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様はご自身の支配について明かしされました。またイエス様は神様の国においての地位について、位について教えられました。新約聖書の41ページにありますマタイの福音書、41ページのマタイの福音書の20章26節からお読みいたします。マタイ20章26節、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいとあります。神様は最も偉大な権力のあるお方です。その神が愛と憐れみに満ちて私たちを慈しみ、また仕えられるべきお方であるのに身を低くして私たちに仕えてくださいます。そればかりか、私たちのために命を捨てて私たちを救ってくださいました。神様がどのように支配を確立されるかを先に詩編113編の箇所、1回目のメッセージ、また2回目のメッセージで見てきました。復習してみましょう。詩編の103編に戻っていただけますか。第1回目6節から12節の箇所で、罪に支配されていた私たちを罪から遠く引き離すのが神様の 義の裁き、十字架と復活の救いであることを見てきました。神様は罪に支配された私たちを罪から救うためにご自分の命を犠牲にして許しを与えられました。約束の通りに三日目にイエス様は死者の中から蘇り、私たちに永遠の命、つまり神と共に永遠に生き、神と共に永遠に歩む祝福をご自身ごと差し出してくださったのです。二回目の祝福、ところでは、103編の、13節から18節を見てきました。父がその子を憐れむように、死はご自分を恐れる者を憐れまれると記されています。憐れみとは、お腹を痛めた我が子を愛する母のような豊かな憐れみと恵みです。我が子のように、お腹を痛めた我が子のように、私たちを大切に愛し、私たちをご自分の子として受け入れ、そして身を子にして仕えてくださる、支えてくださる、気遣って守ってくださる、これが主の憐れみと恵みです。そしてこの罪からの救い、義の裁き、そしてお腹を痛めた子供を愛するような憐れみと恵み、この愛と慈しみのゆえに私たちは幸いをいただきます。あらゆる必要を満たされます。希望をいただきます。これらの取り扱いを受ける中で、神様を敬い、神様を愛し、神様を喜びを持って崇めます。そしてこの方を信じ、この方に従い、この方に仕えるのです。強制されてではなく、命じられてでもなく、自らなのです。奴隷と主人との関係をもたらす恐怖と強制による支配とは全く反対の自由な支配なのです。神様は私たちにひれ伏せと命じるのではありません。主がこのようにありがたい、こんなにしてくださっていいんですかという救いと守りを恵んでくださったゆえに、私たちはあなたのもとで仕えさせてください、あなたに恩返しさせてくださいと自ら願って進み出て、主の手に自分を委ねるのです。イエス様の謙遜の言葉のを明かする言葉の中で、パウロはこのように明かししています。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。高く上げられたからひれ伏して拝めと強制的に命じたんではなく、私たちが自らこの方を敬い、そしてこの方を崇めるように、自ら従いたいとされるように導いてくださったんです。ですから神様の支配は幸いなんです。イエス様はもちろん地上において支持されました、教えられました、警告もされました。しかし 強制されたことは一度もありません。そして弟子たちは自ら信じ従い仕えたのです。主の支配は幸いの支配です。また主の支配は私たちを御言葉に従わせ、私たちをこうして力ある勇士と作り変えてくれます。主の御言葉に従い仕える生徒は力ある勇士とされるのです。20節と21節詩編103編、この箇所をお読みいたします。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、主の御心を行い主に仕える者たちよ。このように主を褒めたたえようと御使い、そして勇士たちに呼びかけています。イエス様を信じた者は勇士とされるのです。パウロはローマ軍のまあ、いでたちや、働きに例えて、ペテロ、すみません、テモテ、失礼しました。マナ弟子テモテに、こう伝えています。第二テモテ二章三節の言葉ですが、キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください、と呼びかけています。キリストの立派な兵士として使いなさい。まあ、兵士たちは、命を懸けて戦います。同時に、この戦いのためには日常のことに、関わり患ってはいないと、この働きに専心するようにと、勧めたのです。私たちもキリストの戦いの兵士として召されています。地上の武器を用いてではありません。霊の武具を持って戦う平和の兵士として召されています。イエス様は悪魔の技を打ち壊すために来られたと予言されていました。悪魔の技、それは悪魔は神様に滅ぼされることを承知なんですけども、往生際悪く神様が愛してやまない人類を巻き添いにして神様に逆らわせて、自ら神様に逆らうゆえに神様が裁かざるを得ないように引き込むのです。悪に誘惑して、そして自ら滅亡するように必要に働きかけ、そして悪に誘惑して、そして誘惑しておきながら訴えるのです。これが悪魔の仕業です。そういう仲間がいたら嫌ですよね。悪いことをして、悪いことをしようとですね、優しく、誘惑してきてですね、そして、いけない、なんと言いますか、捕まえられたり、罰せられようとしたらですね、逃げ出してしまって、私関係ありませんよ。と言って逆にこの人が私に悪いことをせよと命じたんです、脅迫したんです、私は被害者ですなどと言って裏でニヤッとしている、そういう働きを悪魔はします。 それを打ち壊すために私たちのすべての罪を、ご自身は何も罪がないし罪を犯さなかったのに、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか私は自分でわからないのですと、そう言って取りなして、そして自ら身代わりに罰を負うことをしてくださいました。そして弁護するだけでなく、私たちが自ら罪に勝利していけるように、イエス様はご自分の持っておられるすべての良いものを与えて、私たちの味方、私たちの友となってくださいました。やがて伴侶として、夫として、男性にはピンとこないかもしれませんけど、頼りになる夫として私たちを花嫁として迎えてくださいます。私のものは全部あなたのものですと言って、私たちを保証し守り弁護し導いてくださるのです。こうして悪魔がどんなに執拗に私たちを支配し訴えようとしても、イエス様が、私が味方です、私が身代わりに罰を受けましたと言って弁護して私たちの盾となってくださるんです。そしてイエス様はこのご自分の人々に味方したし、悪魔の技を打ち壊す働きを私たちと共に完成しようと、私たちを兵士として召してくださいました。かつては悪魔に捕らえられて悪の道に引き込まれたものですけども、今はまだ敵の手にある私たちの仲間を連れ出すために、キリストと共に悪魔と戦い、そして味方を捕らえられている状態から救い出す働きに召してくださいました。エペソ人の手紙の6章を開いていただけますか。新約聖書の392ページです。エペソ人の手紙第6章11節から数節を読みいたします。エペソ6章11節から、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。確かに人類は良いことを、幸せなことを願いつつそれを果たせず、理想を追い求めるとそれが途中でおかしくなって災いを招いてしまうということが続いています。それを食い止め、幸いな世界を築いていく、それが神様の救いの技です。そのために私たちも共に戦うのです。どんな風に戦うか、13節以降、武具が挙げられています。まず13節には、神のすべての武具を取りなさいとあり、具体的に14節から出てきます。真理の帯、正義の胸当て、15節には福音の備え、これは足を守る装具ですね。そして 信仰の大盾と16節にあります。大盾というのはバリケードとなる大きな盾です。共に一致して整列して壁を作ると敵はの攻撃はすべて効果をもたらしません。完全に守られます。信仰の一致はそのようにして働くのですね。そして17節、救いの兜、最も大切なところを守ります。そして敵を打ち破るのはピストルや剣ではなく御霊の剣である神の言葉です。イエス様は荒野の誘惑で悪魔の誘惑攻撃を受けました。その時に神の御子の全能の権威ではなく私たちと同じ手段を持って勝利されました。御言葉に親しみ御言葉によって誘惑を退けることによってです。御言葉は悪魔の技を打ち壊し救いを完成します。そして18節にあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいと。祈ることによって神様を知り神様と心を合わせて私たちは歩むことができます。神様は祈る時により近く私たちにいてくださいます。このようにして一つ一つの武具によって私たちは悪魔の策略に勝利していきます。私たちは弱いと見えても神が共にいて守ってくださいますので勝利できます。どんなに人間的には弱かったとしても信仰によって勇士となることができるんです、ね、子供たちもそうですよ、ね、若者もそして年経た者も勇士なのです。さて詩編の103編に戻っていただけますか。103編の22節をお読みいたします。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主が治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。すべて作られた者が主を褒めたたえる、これが天国の完成、神の国の完成です。22章の2行目、主が治められるすべてのところで、天国はすでにキリストによって地上にもたらされています。そして完成するときには全宇宙に広がります。これが神の国の完成です。それは私たちがイエス様を信じる信仰による救いが全世界に広がることによって完成していきます。主が治められるすべてのところでとありました。また旧約聖書に繰り返し日の昇るところから沈むところまでと賛美が広がるように教えられています。この願いが賛美とともに実現していくのです。新約聖書の50ページを開いていただけますか。 マタイの福音書24章の14節です。マタイ24章14節、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますとイエス様は予言されました。キリストの福音が全世界に伝えられるところで、神様の国はいよいよ完成してゆきます。今それを、熱心に続けている状況ですね。地域的にだけでなく、身近なところから、もう拠点を押さえてもですね、全部収めないと全てに広がったとは言えません。私たちの家族、隣近所、学校、あるいは、職場、保育園や幼稚園、そこにイエス様の救いの証が広まっていくように祈りましょう。主が、共におられます。主と共にクリスチャンたちは証しします。興味のない方、聞きたくないという方に無理やり押し付けているわけではありません。もちろん、もうそうせざるを得ないと思ったらやってくださっていいんですけども、興味を、持っておられる方には、いつでも伝えられる準備をしていましょう。どうしてこんなに、みんなが、へきへきしている場所で、喜んで歩んでいらっしゃるんですかと、私は大学時代にある夫人に尋ねました。その方が牧師夫人だと、パートに来ているんだということを知らないで尋ねたんですけども、その時にズバッと、神様は安藤君のことも愛しておられますよと、そう言われた言葉でドキッとして、キリスト教って何だろうと思ったことが、私がイエス様を求めるきっかけとなりました。そんな難しい質問に答える準備をする必要はありません。ただ自身がイエス様を信じて感謝して歩んでいることを伝えていただければと思います。難しい質問があったら私のところに電話してください。また連れてきていただければ、一生懸命答えますので、わからないことはわからないでいいです。また教会においては、あらゆる集会、礼拝や活動や交わりを通して、感謝と喜びを持って生き生きと仕えている姿を示してください。そして教会ではなおのこと、救いについて、キリストについて伝える機会がありますね。またぜひ、私たちの手の届かないところで働いていらっしゃる教会や宣教師のためにお祈りし、お捧げしましょう。このようにして、全世界に福音が伝えられることを通して、神様の国は完成していきます。ぜひ神様の国の完成のために、まだイエス様を信じておられない方は信じてください。イエス様は決して損をさせませんから。救いの時はもう来ています。約束の救い主はもう来て、いつでも迎えようと待っておられます。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと聖書に記されています。では真理とは何でしょうか。 真理とは本当のことであることを超えて、信頼して従うときに絶対にがっかりさせないものが真理です。だからこそ人々は真理を追い求めます。そしてイエス様は、私が道であり真理であり命なのですと宣言されて証明されたお方です。目には見えなくとも私たちを、強制ではありませんけども、救って祝福しようといつでも待っておられます。救いが広がるときに、私たち自身が賛美に満たされ、また私たちの周りのすべての作られたものも主を賛美します。いやで賛美するようにと強制されている国がありますよね。組織でもそういうことがあるかもしれません。でも本当の神様の国、幸いなところは、いやいやではなく、自らこうしたいと思って喜び感謝し賛美できる神様のご支配のあるところなのです。キリストの支配は私たちを救いの自由、そして真の幸いへともたらしてくださいます。神様の国が完成するためにキリストを信じ礼拝しましょう。賛美を捧げて祈り、御言葉を聞き、御言葉に行きましょう。イエス様はこう祈りなさいと教えられました。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。神様が大切なものとされるようにということです。御国が来ますように、これは神様のご支配が広がり私にもたらされますようにという願いです。そして御心が天で行われるように、地でも行われますように、神様を願っておられるのは私たちの幸いです、救いです。そのように祈りましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、今日の礼拝を通してもさらに一歩御国が広がるように導いてください。